3. 学用品。島生活に、だんだん慣れて、時間にゆとりができてきた。そこで、6月の中頃から、学科時間を、午前、午後、1日おきに入れた。練習生と会員、それから若いスイフト漁夫のために、船の運用すべ、航海すべの授業を、私と運転士が受け持った。漁業長は、漁業と水産の授業と、実習を受け持った。この他に、私が数学と作文の先生であった。学用品には苦心した。3本のシャベルを石板の代わりにして、石室には、ウニの針を使った。島のウニは大きい。栗の伊賀のような針の一本は、大人の小指くらいもあった。はじめは赤いが、天日にさらしておくと、真っ白になって、立派に石室の代用となった。これでシャベルの石板に、短い文章を書き、計算をした。習字は、砂の上に、木を削った細い棒の筆で書かせた。練習生二人には、幾何人三人に、漢字を教えさせ、幾何人には、練習生と会員に、英語の会話と作文を教えさせた。だから、何かの都合で作業の少ない時は、まるで学校のような日もあった。一週に一度、私が一堂に精神訓話をした。陰気が欲しい。と、私が言った。水府長が、万年日に溜まった油塩を集めて、米を煮た海油と混ぜて、陰気のようなものを作った。そして、海鳥の太い羽で、立派な羽ペンはできたが、陰気は役に立つものではなかった。漁業長が、亀味の皮を煮詰めて、煮皮を作って、水府長の陰気に混ぜて、とうとう立派な陰気が出来上がった。この陰気は、水に怖く、ほののに文字を書いて海水に浸しても、消えない。そこで、ほののを救命浮き玉木に貼り付け、そのほののに、この陰気で、パール、エンド、ハーミーズ賞、流水丸ナンパ、全員16名生存、救助を行う。と、日本文で書き、同じ意味を英文で書いて、電話線で沖に持って行って。我らの黒潮よ、日本に届けてくれ。救命浮き艦よ、通りかかった船に拾われてくれ。と念じて、人目につくよう、ほののの小旗を立てて流した。陰気よ、何年、波風にさらされても消えるな。文字よ、いつまでも、はっきりしていてくれ。人に読まれるまでは。16人は、この救命浮き艦と陰気に、大きな望みをかけていた。陰気ができたので、ほののに日記を書き始めた。女の帯のような、長いほののに書くのだ。何年かの後には、大きな巻物になる。それから、ほぬので読本を作って幾何人に読ませた。これも巻物だ。1日の仕事が済んで、夕方になると、総員の運動が始まる。相撲、綱引き、棒押し、水泳、島の周りを、何回も駆け足で回る。それから、海のお風呂に入って、夕食という順序を、規則正しく繰り返した。月夜には、夜になっても、相撲を取った。立派な土俵も、ちゃんと作った。夕食後には、消化、詩吟も流行した。幾何人が、英語の歌、水夫が怒りをあげるときに合唱する歌などを教え、幾何人は、詩吟を勉強した。いよいよ寝る時間が来ると、1日の疲れで、みんなぐっすり眠ってしまって、気の弱いことを、 考える暇がなかった。こうやって、みんなが、気持ちよく寝込んでしまっても、見張り当番は櫓の上で、船は通らないかと、油断なく、四方を見張っていたのだ。見張り当番は、午後10時頃までが青年組、それから夜明けまでは、老年組の当番で、日中は、総員が交代で櫓に登った。沢海。我ら16人にとって、雨はありがたいものであった。天からたくさんの蒸留水を、すなわち命の水を配給してくれるからである。雨の下る日は、みんな、一層ほがらかで、ニコニコしていた。それは、雨水のためばかりではない。他に訳があった。雨の日は、午後、小屋の中で、沢会をすることもあったからだ。沢会の日には、めったにこしらえないお米の重湯を雨水で作って、それを、缶詰の空き缶や、高瀬会に入れて、おやつに出すのだ。これは、島一番のどちそうで、みんなは、ああ、うまい。重湯というものは、こんなに、うまいものだったのか。舌が溶けてしまうほど、おいしい。などと、思わず言っては、舌鼓を打つ。そして、雨の日の沢会はいつでも楽しく、賑やかで、余興の隠し芸には、感心したり、お腹の皮をよじって大笑いをしたりして、笑声と拍手の音は、太平洋の空気を震わせ、波に響いた。そして、アザラシ半島のアザラシどもを驚かした。アザラシどもは、人間の友達の騒ぎに合わせて、揃って吠えた。沢会の話は、青年たちのためになることばかりで、まことに我らの無人島に、ふさわしいものであった。やっぱり、海の体験談が多かった。小笠原老人は、よく話をした。彼は、海の上に、44年間も暮らしている。そして、16人の中で、一番の年長者で、また、一番長い年月を海で暮らしたのだ。帆船でクジラを追って、太平洋の隅から隅まで航海した。自分で、おいらは、太平洋の主だ。と、冗談を言うくらいだ。話が好きで、身振り手真似を混ぜて、話し方も、日本語もうまかった。小笠原老人は、第一回の沢会に、こんな話をした。みんなが、おいらのことを、老人と言うが、まだ、たった55歳だ。このもじゃもじゃひげと太った体が、老人にまみえるのだろう。おいらのおじいさんは、アメリカ捕鯨の本元、大西洋沿岸、北方の小島、ナンテカット島の生まれで、おじいさんも、父親も、おいらも、代々クジラ捕りだ。おじいさんは、カーリークジラ&アンニー号という115トンの捕鯨帆船を持っていて、その船長だった。おじいさんが、青年時代、1820年、江戸時代の文政3年に、太平洋の日本沿岸、金華山沖で、捕鯨船が、マッコウクジラの大群を発見したのだ。それはね、何船頭という大クジラが、ベタ一面に、息吹をしていたというのだ。このことのあった次の年から、その頃世界一盛んであった、アメリカ中の捕鯨船が、金華山沖に集まって、めちゃくちゃにクジラを取った。何でもしまいには、各国の大小700何隻の捕鯨帆船が、金華山沖に集まったというのだから、太平洋のクジラもたまらない。1823年に、そのアメリカ捕鯨船が、小笠原の母島を発見した。 小笠原島には、いい港がある。年中寒さ知らずで、きれいな飲料水が湧き出ている。木が生い茂っていて、いくらでも焚き木が取れる。その上、クジラも島の近くに多い。そして、その頃は無人島だったから、上陸した乗組員は、テントを張って休養したが、後には立派な家を建てて、行く人ものクジラ鳥が住まうようになった。おいらの父親も、小笠原に家を持ったのだ。そして、おいらは、1845年、甲賀2年に、この島で生まれて、フロリスト、ウィリアム、と名前を付けられた。その自分、捕鯨船では、小笠原島のことを、亡人島と言っていた。何でも話に聞くと、日本のお役人に、あの島の名前は、何というのですか？と聞いたら、あれは無人島です。と言ったのを、無人を、母人と聞き違えて、とうとう亡人島になったのだそうだ。さて、おいらが4歳の年の1月に、アメリカのサンフランシスコの田舎で、砂金がザクザク出るのを発見したものがあった。そして、アメリカやヨーロッパの欲張り連中が、シャベルを担いで、寂しい田舎の港、サンフランシスコに、わんさわんさと出かけていっては、砂金を掘った。砂金が欲しい欲張り病は、捕鯨船の乗組員に、すぐ伝染した。アメリカの太平洋の港に停泊中の捕鯨船の水夫、漁夫、運転士までが、クジラよりも砂金の方がいい。と言っては、手荷物を担いで、船を降りたり、また、逃げ出していった。それで、何せ物捕鯨船が、こうに怒りを入れたまま、動けなくなってしまった。それから急に、アメリカの捕鯨船は、ダメになった。だが、おいらの父親は、生まれつきのクジラ鳥だった。砂金なんか、見向きもしなかった。気持ちのいい小笠原が好きだった。さて、おいらの願いが叶って、父親の船に乗せてもらって、太平洋へクジラを取りに出かけたのは11歳の春、安政2年だった。嬉しかったね。何でも、早く一人前になって、一番盛りを売ってやろうと、思ったね。はじめは、帆柱の上にある、本当の見張り所の下に、樽を縛り付けてもらって、その樽の中に入って、見張り見習いをやった。上の方の大人の見張りに負けずに、素早く、クジラの吹き上げる息を見つけては、歌を歌う調子で、声を長く弾いて、クジラが息をするように、ブロース、ホッ、と、力いっぱい、怒鳴ったものだ。あのクジラの息吹、普通はというが、あれを、ブローというのだ。そして、腕を伸ばして、見えた方角を指さすのだ。すると、下では、甲板から帆柱を見上げて、クジラは何だ？と聞くのだ。息の吹き方で、クジラの種類がはっきりわかるのだ。マッコウ。とか、ナガス。とか、すぐに言わないと、ひどく叱り飛ばされるし、間違ったりすると、どえらく怒られたものだ。その怒って、怒鳴る文句が、このお里おめ、というのだ。ところが、言われる方では、それこそ、雷が頭の上に落ちたように、うんと答えるのだ。それは、こうなんだ。海の男として、立派な一人前になるまでには、何千遍、いや数えきれないほど、頭から波をかぶっていて、骨の心まで塩気が染み込んでいるはずだ。それで、 一人前の海の勇士が、潮だ。おいらのような、特別の海の男が、古い潮だ。それだから、潮の反対に、お里梅と叱られては、海で男になろうという者にとっては、全く、情けなくなるよ。クジラの吹く息は、一回六秒ぐらいで、十分間に六、七回は吹き上げる。水煙が特別に濃くって、十秒ぐらいも長く吹くのは、深く沈む前だ。クジラが肺の中の空気を、ほとんど出してしまうからだ。吹く水煙の高さは、十メートル以上のこともある。まっすぐに吹き上がって、先の方が二つに割れるのは、セミクジラ。太く一本吹き上げるのが、ザトウクジラ。一本で細く高く上がるのが、シロナガスクジラ。それより短いのが、ナガスクジラ。一番低い息吹、それでも4メートルぐらいのが、イワシクジラ。前の方に45度ぐらいの角度で吹くのが、マッコウクジラだ。マッコウクジラは、歯があって、怖くて元気なやつで、クジラ同士で、大喧嘩をすることがある。油を取るのに一番いいので、どのクジラ船でも追いかけるクジラだ。森を打ち込まれると、怒って暴れる。あの硬い大頭で、ちょっと疲れても、尾で、ちょっとはたかれても、ボートは粉みじんだ。どうかすると、本船めがけて、ぶつかってくることがある。本船だって、どしんとやられると、ひびが入って沈没することがある。初めて、クジラトビウオを見たときは、嬉しかったね。背中にヒレのあるイワシクジラが、何遍も、続けて飛んだのを見た人は少ないだろう。15メートルもある、あの大きなのが、頭を上に、ほとんどまっすぐに、海面から飛び上がって、大海から高く離したな、と見る間に、大きな曲線を描いて、頭の方から海にドブーンとは行って、また飛び上がるのだ。素晴らしいなめし川のような白い腹には、縦に行く筋も、大きな深いシワがある。灰色の背中には、ちょっぴり三角のヒレ。クジラ全体が、日光にキラキラするのだ。マッコウクジラも、よく飛ぶ。あの15メートル以上もある大きなのが、はじめは海面すれすれに、大変な速力で泳いでいると見る間に、少しずつ飛び上がり、しまいには、スポーンと、空中に飛び出すのだ。角張った頭を上に、45度ぐらいの角度に傾けて、あの世界一大きな体を、すっかり空中に出した姿の立派さ。なんと言ったらいいだろう、おいらには言えないね。何しろ地球上の動物の中で、でっかいことでは王様だ。それが、水に落ちる時の水煙と響き、まるで水雷の爆発だ。それも、三つ四つ一緒にね。ブアーンと、遠くまで、海鳴りがして、響き渡っていく。こんなことは、まあ、陸では見られない。海は大きいが、動物も大きいと、つくづく思うね。また、こんなこともあった。おいらが15歳の時だ。お父さんの船に乗って、アラスカの一番北の突先、バーロー岬から、もっと東の方へ、北極の海を、氷の割れ目を伝わって、行ったことがあった。船の上から、氷の上に、のそのそしている白熊を、いくつも見た。お父さん、白熊を取ってもいい。と聞いたら、お父さんは、鉄砲で撃ったり、森でついてはいけない。生け捕りにするならいい。と言った。まだ少年のおいらに、く曲がりなんかお前にはできないよ。 そんな危ないことをするな、という、ありがたい親心が、今ではよくわかる。だが、その自分には、親のありがたさなんぞは、気がつかない。お父さんは、僕の勇気を試すのだ。クジラよりは、ずっとちっぽけな白クマだ。生け捕りにできないことはない。よし、やるぞ。こんな親不孝なことを考えた。そして、アメリカの牧童が、荒れ馬にまたがって、縁の広い帽子をかぶって、塔縄をブンブン振り回して、の馬や野牛に引っ掛けて生け捕りにするように、白熊を受け取ってやろう。お父さんはじめ船の連中を、びっくりさせて、それから、真っ白い毛皮をおじいさんに、お土産にして喜ばせてあげよう。僕は、いっぺんに英雄になるのだ。こう決心して、早速、熊取りの練習を始めた。白熊は、人が近づくと、後足で立ち上がって、前足を広げて、飛びかかって人間を抱き込むというから、こっちの方が先に、塔縄を熊の首に引っ掛けるのだ。そうして、すぐに前足にも、その縄を引っ掛けて、力いっぱい、前の方へ引き倒してやろう。そうすれば、熊が前足に絡んだ縄で、自分の首を絞めるから、生け捕りにできると考えた。それで、まず長い縄の先に、金の小さい輪をはめ、これに縄を通して、大きなずっこけを作り、それから、白熊の代わりに、木で十文字を作って、甲板の手すりに立てて縛り付け、十文字の横木を、熊の前足に見立てて、十歩ぐらい離れたところから、塔縄の練習を始めた。首に引っ掛けたら、すぐに、縄に弾みをつけて、輪を送って、右でも左でも、前足にその輪を引っ掛けて、ぐっと引けばいいのだ。三日も四日も、飯を食べる時間も惜しんで、練習した。子供だって、一心は通るよ、上手になったね。惜しいことには、いよいよ白熊と対面という時に船は出帆してしまった。お父さんは、これは危ない、と思われたに違いない。この塔縄は、いい運動にもなるし、何かの役にも立つよ。みんな、やってどらん、おいらが教えるよ。それから、なぜ、フロスト、ウィリアムのおいらが、小笠原島基地となったかを、一つ話しておこうね。おいらが31歳の時、明治8年に、坊人島が、日本の領土となって、日本小笠原諸島とはっきり決まったのだ。おいらの生まれた島だ。懐かしい島だ。島が日本の領土となったのだから、おいらも日本人だ。そうだろう。それで帰化して日本人となった。フロスト、ウィリアムが、日本な前に代わって、島の名をそのままもらって、小笠原島基地。どうだ、いいなだろう。漁夫の半田のことも、ちょっと言っておこう。半田の親父は、捕鯨銃のあから、ラッコ漁船のあとなった。鉄砲の名人だったよ。あのことを、英語でハンターというのだ。ハンターのせがれの、エドワーズ、フレデリックが帰化して、親父の職業のハンターをそのままつけて、ハンタ重太郎となったのだ。ここにいる、おいらのいとこの、ハリス、ダビッドが、父島一郎、これも、小笠原諸島の父島に住んでいたので、島の名をそのままつけたのだ。この次には、もっと面白い話をしよう。今日はこれでおしまい。テントの中は、割れるような拍手である。鳥の郵便屋さん。7月の初めに、 宝島で、名刺くらいの大きさの銅の札で、紐を通したらしい穴のあるものを発見した。その札の表に、かすかに英文らしい文字が現れていると言って、運転士が、本部島の私のところへ持ってきた。双眼鏡のレンズを虫眼鏡にして、よく見ると、釘で書いた英文であるが、何分にも長い月日を経たものらしく、ほとんど消えかかっていた。帰化人や練習生など、英語のわかるものが、寄ってたかって、やっと読むことのできたのは、島、ナンパ、五人生存、九条、十八余り余り年。という意味の文字だけで、船の名と、島の名、年月は消えていた。それで、この銅の札は、どこかの島でナンパした外国船の、生き残った五人が、船底に割ってあった銅板に、釘で短い救助を求める文章を書いて、海鳥の首につけて、飛ばしたものに違いない。どうなったろう、五人の人たちは。みんなの思っていることを、練習生の秋田が言った。すると小笠原老人は、心配することもない、昔のことだ。こんなことは、助かったものと、決めておけばいいのだ。と、言い切った。銅の札は、いい思いつきだ。我々も早速、真似をしよう。私は、我らの倉庫から、この前流し踏みに使った銅板の残りが、大切にしまってあったのを出させて、十枚の銅の札を作らせ、紐を通す穴を開けさせた。それから、釘で、パール、エンド、ハーミーズ賞、流水丸ナンパ、全員16名生存、九条公。明治32年7月。と、日本文で書き、その裏に、英文で同じ意味のことを書かせた。日本文は、会員と練習生に、英文は帰化人に書かせた。書く者は、これできっと助かるのだと思い込んで、一心込めて書いた。くなしり。この札をつけて飛ばせるのに、役に立ちそうな鳥を捕まえてくれ。なるべく元気なやつを、頼むよ。鳥とくなしりとは友達だと、みんなが思っているのも面白い。くなしりが捕まえてきた海鳥の首に、銅板の一枚を上手に細い針金で縛り付けて、さて飛ばそうとしたが、札が大きすぎて、重くて鳥は飛べない。そこで、だんだんに札を小さくして、鳥が首につけて飛べるだけの大きさが分かったので、アジサシと、アホウドリと、合わせて十羽の海鳥の首に、その札をつけて、浜に出て、みんなで飛ばせた。首に札をつけられて、びっくりした鳥は、一羽一羽勝手な方角へ、高く飛んでいった。雨雲が低く水平線に垂れ下がって、今にも降り出しそうな空に、鳥の行方を見守って、浜辺に立った人たちは、鳥の郵便屋さん、頼むぞ。潮の流れの郵便屋さんよりは、鳥の方が早くて、マシかもしれない。どこかの島へ降りるからね。無人島じゃ、せっかく配達してくれても、受け取る人がないや。アジサシにアホウドリ、どっちが確かかな。思い思いのことを言った。朝の練習生が、突然大きな声で。あの鳥がいると、昔話の通りだがな。その声に、水府長は、びっくりしたような顔をして、振り向いて。なんだい。昔話のあの鳥というのは、訳がありそうだな。教えてくれよ。知らないことは、何でも、誰にでも聞こうとするのは水府長のいい心がけだ。私がいつであったか、聞くは一時の恥。 知らぬは松代の恥という話をしたことがある。それからずっと、私の話の通りに実行しているのだ。話は馬鹿に古くって、長いのだよ。じゃあ、みんな、ゆっくり砂にあぐらをかいて、聞かせてもらおう。この連中は、このように、檻に触れ、ことにあたって、研究したり、訳を知ろうとする心がけの人ばかりであった。浜にエンジンを作って、あぐらをかいた人たちに、朝の練習生は話し始めた。ずっと前に、終身の本で読んだ話です。今から2000年も前、漢の国に、祖父という人があって、皇帝の使者として、北の方の郷土という国へ行った。ところが郷土では祖父を捕まえて降参して家来になれと言ったが、祖父は聞かなかった。そこで、大きな穴の中へぶち込んで、食い物をやらずに置いたが、祖父は何日経っても平気でいた。これを見て郷土では、祖父はただの人ではないと思って、殺さずに、ずっと北の方の、無人の荒れ野原に追いやって、オスの羊を飼わせて、このオスの羊からお乳が出るようになったら、お前の国へ帰らせてやる、と言い渡した。それでも祖父は平気だった。はじめ穴に入れられた時は、雪が下ったので、自分の着ていた毛織物の毛をむしり取って、雪と一緒に食べて、生きていた。あれのに追い出されてからは、のネズミを取って食べたり、草の実を食べたりして、10年も15年も頑張っていた。19年目に、漢の国から郷土の国へ使者が来て、祖父を返せと申し込んだ。すると郷土では、祖父はとっくの昔に死んでしまった、と言ったが、漢ではスパイの通知で、祖父の生きていることを知っていたから、多分こんなことを言うだろう。そうしたらこう言ってやろうと、考えていた計画の通りに。そんなことはない。祖父は生きている。つい先日、私の方の皇帝が、狩りに出て、空飛ぶ狩り親を放って撃ち落とししたら、狩りの足に、白い布に墨で書いたものが縛り付けてあった。ほどいて広げてみたら、祖父からの手紙で、私は北の荒れ野原に生きている、助けてください、と書いてあった。嘘を言わないで、祖父を返してください。と使者は言った。この計略にうまく引っかかった郷土は、一言もなく、19年目に祖父を返した。このことがあってから、手紙のことを、仮の死というようになったのです。聞く人も話す人も、たった今、銅の札に、助けてくれと釘で書いて、海鳥の首につけて、飛ばせたばかりだ。みんなは、祖父の話に深く感動した。水府長は、すっかり感心して。生徒さん、ありがとう。よくわかった。祖父という人は19年も頑張ったのだな。わしらは、これからだ。流水丸の乗組員は、海の人として、不屈の精神を持った、立派なものが揃っていた。めったなことには、気を落とさない。命のある限り、いつか救われる、という希望を固く持っていた。海流に配達してもらう郵便にも、鳥に運んでもらう手紙にも、望みを捨てはしない。小笠原老人は、みんなに言った。今の話を聞いて、この島はいい島だと、つくづく思うね。暖かくて、食べ物がたんとあって、人数も多くて、賑やかだ。その上、いろいろのいい話が聞かれて、勉強になる。本当に我々は幸せだよ。いつまでも頑張ることだ。いつも、料理を指導している運転士は。 のネズミや草の実で、19年も頑張った人もある。さあ、魚と亀の昼飯だ。頑張ろう。と言いながら昼飯に立ち上がった。さて、昼飯の献立は、カツオの刺身に、島に生えたわさび、高瀬貝のつぼ焼き、亀の焼肉である。のネズミと草の実に比べると、天と地の違いがある。ありがたいなあ、このごちそうだ。何十年でも頑張るぞ。誰彼が、思わず漏らした言葉だ。これは全く16人の気持ちを言ったものであった。一同は、テントの中で、船長を上座に、その両側に、ずらりと2列に向き合って、御座の上に行儀よく座って、料理当番の配る食事を、いつもよりは、一層美味しく思った。そしてよく噛んで、食料の十分なことを感謝しながら食べていると、雨模様だった空は、ぽつり、ぽつり、そしてたちまち、ひどい折りになってきた。それ、水だ。みんなは、すぐに箸を置いて、大急ぎで、雨水をためるように、風よけ幕を、外の方へ張り出した。こうして、小屋の屋根に下る雨水が、石油缶にどんどん溜まるのを、楽しく見ながら、また食事が、賑やかに続くのであった。この日の午後は、雨の日の例によって、沢会である。漁業長の捕鯨の話、帰化人ハンタジュー太郎のラッコ漁の話、それに続いて、小笠原老人が、午前中に流した銅板のハガキにつながりのある、船と郵便の話をした。おいらたちの若い時分、捕鯨帆船は、1年ぐらいはどこへも船を寄せずに、大海原を、あっちこっちと、クジラを追っかけて航海していたものだ。故郷や友達へ手紙を出すことなんか、誰も考えていなかった。それでも太平洋には、郵便局が一つあった。それは、南アメリカのエクアドルの海岸から、西の方へ600海里のところ、太平洋の赤道直下に、火山の島々、ガラパコ諸島がある。それは、17個の島を主とした、60ばかりの火山島の集まりで、スペイン人が発見した諸島だ。ガラパコというのは、陸に住む大亀のことで、この亀は、陸亀の中で一番大きな亀で、甲羅の直径1メートル半もあって、人間を乗せても平気でのこのこ歩くのだ。ガラパコ諸島には、そのガラパコがたくさん住んでいるから、ガラパコ島というのだ。この亀には、別にゾウガメの名がついている。体が大きいからそういうのでもあるが、また、その足が、ゾウの足によく似ているからでもある。何でも亀は7種類あって、島が違うと、住んでいる亀の種類も、違うそうだ。つい近頃までこの島々には、まるっきり人が住まっていなかった。それで昔は、船をつけるのに一番都合のいい島は、海賊の巣であったが、後には捕鯨船が、この島の港に船を寄せては、飲料水を汲み込んだり、焚き木を切ったり、糧食の補給に、木の実や、野生の鳥、けだもの、それからガラパコを捕まえていた。一体、この島には珍しい動物が多く、イグアナという大トカゲの、1メートルぐらいのものがたくさんいるし、飛べない鳥もいた。また小鳥たちは、人間を友達と思っているらしく、平気で人の肩に止まったり、靴の先をつっついてみたりした。この無人島の港に、100年ぐらい前から、有名なガラパコ郵便局ができた。そして捕鯨船仲間には、大変に役に立った。この郵便局は、 1812年英国と米国とが戦争した時に、英国の軍艦エセックス号のポーターという艦長が、こしらえたのだ。郵便局といっても、船から上陸した人が、すぐ目につく場所にある、溶岩の割れ目の上に、特別に大きな亀の甲羅を伏せて屋根として、その下へ、空き箱で作った郵便箱を置いたものだ。ただそれだけだ。この郵便局ができてからは、捕鯨船の船員は、島に船を寄せると、すぐに上陸して、亀の甲羅の下の郵便箱を探して、自分や、自分の船に宛てた手紙を見つけ出す。そうして、自分が書いた、他の船の友達に宛てた手紙を、この郵便箱に入れておくという、面白い習慣ができて、それが、ずっと続いたのだ。もう一つ、太平洋の郵便配達では、風変わりなのがある。それは、赤道から、もっと南の方、南緯20度のところに、トンガ諸島というのがある。それは、100個ばかりの小さな島の集まりだが、この中の一つ、ニューアフォー島のことを、スイフナカまでは、ブリキカン島と言って、本当の島の名を言わないのだ。この小島は、どっちを向いても、一番近い島が、300海里も離れているけれども、フィジー島とサモア島の間を通う、汽船の航路の途中に当たっているので、この島宛ての郵便物は、汽船が通りがかりに持ってきてくれるのだ。しかし、この島の周りは、波が荒れ狂って、郵便物を汽船から島へ下ろすことも、島からボートを漕ぎ出して、汽船に行って受け取ることもできない時が多いのだ。そこで、波の荒い季節中、この島宛ての郵便物を、ブリキ缶に缶詰にして、島の風上から、海に投げ込んでおいて、汽船はそのまま通り過ぎていく。島からは、これを見ていて、泳ぎの達者な住民が泳いでいって、この缶詰郵便物を、波の間から拾ってくるのだ。それでこの島が、ブリキ缶島と呼ばれるようになったのだ。草ぶどう。島に上がってから、我々は、急に野蛮人のような生活を始めて、飲み水は、塩辛い石灰分の多い井戸水。食べ物は、亀と魚ばかり。そのために16人とも、すぐに赤痢のようになって苦しんだことは、前に話したが、これに懲りてみんなは、病気になったり、怪我をしないように、一層お互いによく気をつけるようになった。魚や亀は、いくらでもいて、いくら食べても、食べ放題である。しかし、食べすぎて、体を悪くしないように、水もやたらに飲む癖をつけないように、また、運動を良くして、体を怖くすることなど、細かいところまでも注意した。我らの領土の宝島には、鶴草が生えていた。宝島の当番が、この鶴草に、ぶどうに似た小さな実がたくさんなっているのを発見して、その実を、本部島に送ってよこした。見たところ、紫色で、光るようなツヤがあって、なんとなく毒々しい感じもあるが、うまそうである。みんな額を集めて、調べてみたが、誰も何という草の実か、知っているものがない。アメリカには、こんな実があるだろう。運転士が、小笠原老人に聞くと、ここにいる三人は、小笠原島生まれで、アメリカを知りませんよ。なるほど、そうだった。と、大笑い。ともかくも、うっかりは食べられない。せっかく今まで、関南信仰を切り抜けてきたものを、また、これから先も、命のある限り、 働こうというのに、名も知らぬ島の野生の草の実で、命をなくしたり、病気になっては、たまらない。私は、毒でないことが、はっきりするまで、食べてはいけない。と、言っておいた。ところがある日、宝島当番の者が、鳥の糞の中に、この草の実の種を発見した。これは、全く大発見であった。次の便船で、宝島から、荒木赤目と一緒に、朱入りの鳥の糞と、草の実とをたくさん日本武島へ持ってきた。どうでしょう、鳥が食べるのですから、人間も食べられると思いますが。鳥の糞の中の種を塩粉に、食べても大丈夫というものがあると。動物といっても、鳥と人間とは、大変な違いだから。と言って、不安に思うものもあった。一番熱心に、食べても大丈夫というのは、動物好きの漁夫の国後である。彼はこう言った。宝島の草ぶどうは、食べても大丈夫と思います。まず私が、みんなのために、食べてみたいのです。五粒か六粒、試しに食べるのですから、万一、毒に当たっても、大したことはありません。それに鳥や獣は、自然に身を守ることを、よく知っています。毒なものは食べません。鳥の試験で十分です。この草ぶどうは、16人にとっては、なくてはならない食い物と思いますから。けなげな彼の気持ちは、よくわかる。しかし、もっと確かめた上でないと、私は、食べてもいいとは許せない。とにかく、もう少し待て。と、言っておいた。翌日、国後と半田の二人が、鳥は、毒をよく知っています。人間が食べても大丈夫です。念のため、釣りたての魚の腹に、この身を入れてアザラシに食べさせてみましょうか。と、言ってきた。この二人が、自分たちの兄弟のように思っているアザラシで、動物試験をしようというのは、食べても大丈夫と、確かに信じているからだ。一方では別に、運転士と漁業長とが、身を潰して、カニの口に塗ってみたり、亀の口に入れてみたりして、ともかくも、鳥以外の動物試験をしていた。朱入りの鳥の糞が本部島に着いてから、3日目の朝、半田が、運転士の前に立って、頭をかきながら白状した。私は夕べ、寝る前に、草ぶどうを10粒ほど、内緒で食べましたが、とても美味しくて、その上よく眠れました。今朝は、この通り元気ですし、腹具合も大変いいのです。もう草ぶどうは食べても大丈夫です。彼はとうとう、みんなのために食べたのだ。人間の試験は、こうして済んだ。それから、みんながこの実を食べ始めた。うまい。何しろ野菜と言ったら、島わさびだけであった。そこへ、草ぶどうが発見されたのだ。こんな美味しい草の実は、生まれて初めて食べるとみんなが言った。草ぶどうを食べ出してから16人は、急に太ってきた。ひどい下痢をしてから、引き続いて弱っていた、漁夫の小川と杉田も急に元気になって、力仕事もいくらかはできるようになった。こうして、草ぶどうは、宝島から本部島へ送り出す、重要輸出品となった。摘みたての、紫色の小さなぶどうに似た草の実は、飲料水タンクである石油缶の、空になったのに詰められて亀と荒木と塩と一緒に、本部島へ、便船ごとに運ばれてきた。この小さなつる草の実、 我々が草ぶどうと名をつけた実は、島わさびの他に、植物性食い物のない16人にとって、実に大切な食料となった。そこで、本部島にこの種をまき、また宝島から釣る草をそのまま、根を丁寧に掘り出して、本部島に移し植えて、栽培に努めた。それからまた、干しぶどうのように、実を乾かして、冬の食料に蓄える工夫もして、いつまでも無人島に住める用意をした。